悪音電流その2、運動神経の総元締めが頭部根大脳十二アンテナの第八層領域白質被膜部位であることは前回のブログで説明しました。体のすべての運動神経髄位神経は原則としてここから発しています。人体の神経配線があまりにも複雑すぎてよく理解できんという方のために大変アバウトですが大まかに概略説明をしたいと思います。大脳は左脳と右脳に分かれており、その分かれ目の中心部には大脳基底核が存在し、またその内部にはズザネ管の開口部があって、開口部のすぐ上には横部核がある。そこから自律神経伝線が左右の分脳に繰り出されています。左脳側から伸びる自律神経が行き道の交感神経、そして右脳側から伸びる自律神経が帰り道の副交感神経です。位相電流は電子電流、一方身体の電流は水素原子電流、コリン電流、ですが、どちらも電流には変わりはなく、必ず入り口があれば出口が存在し、ループ循環していることになります。それに対して髄位神経の悪音電流とは、時速ではなく力速、電流の一種と考えられるものの、基本的には別物であって、片道工程の電流、力速だと言えます。力線は力解機能する。頭部根、大脳、十二アンテナの第八領域から発する髄位神経の本数は、顔面神経が16本と足神経が4本と腕神経が4本であり、合計24本、左脳と右脳の両方では合計が48本になります。特に顔面神経は顔や目や顎や舌や喉や首の運動に関わっています。左脳と右脳から出た手足の神経は特別に小脳へ入力されて、小脳から脳幹に吸収され、脊髄から手足へと分配されることになります。それに対して顔面神経は小脳を経由せずにそのまま組織筋肉へと分派していきます。こうして考えてみると、自律神経コリン電線の本管がたった2本、運動神経悪音管の本管が48本しかないので、そんなに複雑なものではないと思います。血管が静脈管と動脈管の2種類に分かれるように、神経も遠視眼的に目を細めてみれば決して無数の迷路ではなく整然としたものだと言えます。しかし実際に頭部を除けば数百万本の神経が存在しており、本管が細かく分派しているだけではなく、無数の感覚神経がそこら中に張り巡らされて、また性感神経管なども存在するからです。それに対して顔面神経は基本的に小脳を経由せずに一部は入力している。大半の神経はそのまま組織筋肉へと分派していきます。首から下の領域、腹部根領域の感覚神経は自律神経管の派生神経であり、神経電流は循環していますが、それに対して首から上の領域、頭部根領域では、特別な感覚神経群が存在します。その数は実に800万本とも言われています。この感覚神経には時速も力速も走っておらず、極小の神経管内部はバイオン磁気、分子がつながった、バイオンコード12本1セット、で構成されています。これらの感覚神経は首から上の肉体感覚をセンサーする触手であり、白質被膜を介して大脳灰白質へと直接接続されています。承知のように脳みその大半はアミロイドタンパク質で構成されており、そこは空の上の位相バイオンの地上の出張所に他ならなく、これらのバイオンコードは首から上の体感情報を本体へ送り届けているわけです。バイオンコードという名前にそんな特別なものがあるのかと驚く方もいると思います。実はこれ、体細胞などの透鎖アンテナの内部に存在するものと一緒であり、細胞はこのセンサー触手で外界物や監査界条件などを察知しているのです。大脳灰白質の神経細胞がこれらのバイオンコードでつながっているから驚きでしょうか。大脳の内部にはコリン管ばかりではなく悪音管は走っているし、またそこら中にバイオン管が存在している状況では、時速や力速の漏れや磁気の緩応などの障害が起こりうる理由から、電気的かつ力的かつ磁気的な防御体制が必要であって、そのために内部の白質はミエリン脂質、絶縁体で満たされています。宇宙医学においては、神経と呼べるものはコリン管と悪音管の2種類のみと定義しており、灰白質から脳内に伸びるバイオン管とは細胞の表皮膜透鎖と一緒の扱いであって、神経の範疇には入れていません。センサー触手と外部神経を混同しないことが大切なのです。地球医学では神経管の中身もよく知らないのに、いい加減な神経分類をしており、ニューロンやシナプスといった神経概念を用いて説明していますが、 そんな真っ赤な嘘を教科書に掲載してはいけませんね。そもそもシナプスとは電流の抵抗器、変圧器であって、磁束の通り道に不連続な間隙空間を用いて興奮電流を組織へ流さないための防御手段として用意されているものなのです。シナプスとは激流の氾濫を食い止める砂防ダムと一緒の役割を果たしているのです。神経管には電流、磁束の他にも神経伝達物、神経ホルモンが流れており、電流は間隙空間20ナノメートルを飛び越えて渡ることはできても、神経伝達物は一旦通路外に染み出して再吸収されることになります。それを見た地球の科学者たちは、愚かなことにナトリウムイオンチャンネルがどうしたこうしたとかとの賜っていますが、そういうありもしない空想は抱かないことでしょうか。神経には電流が走っている関係上、帯電イオンが集まってくることは自然現象に他ならなく、それにかこつけていちいち妄想を膨らませるのはやめていただきたいものです。そんな西洋アンポンタン医学を丸呑みするのは無知無能な証拠。もしあなたが物事の道理を体得した賢い人間ならば疑問を抱くはずなのです。まずは神経電流とは何か、それが分かった上で医学理論を構築せねばならず、物理学や科学の基礎をちゃんと築いてから、未来のために改めて正しい理論を作り直してほしいと思います。それと電磁気学がめちゃくちゃな理由から、地球人は電流が囲う電磁板の意味がよく分かっていません。細胞とは地球の子供です。子供は親の形態と基本的に一緒であり、一個の細胞には赤道間電流が走って細胞電磁板を囲っており、その上から細胞ヒールという力場が存在しています。地球が渦磁場という電磁場を囲ってテトラ体という力場に包まれているのと一緒の物理構造を呈しています。電流が一点を中心とした円運動を起こすと、その軌道よりは少し大きめの電磁場球体が発生してきます。実はそれが生き物になるための最低条件なのです。人間の肉体の周囲には根体、オーラ球が形成されており、根体の電子間86本が電磁場を形成しています。また体の内部にも組織磁場が形成されており、大脳全体、小脳、分脳、眼球、肺、肝臓、心臓、膵臓、腎臓などには独立した電磁場が存在し、身体は電磁場と電磁場の関わり合いで成り立っています。地球医学が物質医学の域を出られない理由は、物理学の基礎を間違えているからであり、物質や現象の本質を見極める識別力に欠けているからです。これは人体の組織磁場の話になりますが、大脳全体は身体とは独立した器官であり、その証拠に大脳には大脳コリン電線と呼ばれる60本のコリン分子電線から構成される赤道間電流が走っています。大脳コリン電線60本は大脳全体の電磁場出力を賄っています。また大脳電磁場の内部には小脳と分脳が存在し、小脳には大脳と一緒の小脳コリン電線60本が走っています。また分脳、左脳と右脳にも電線が存在しますが、この電線は脳神経細胞、主に樹状細胞の枝線ニューロンが互いに手を結んでループするという性質の電線であり、誕生した赤ちゃんの分脳にはそれぞれ800本ずつのニューロンループ単位が備わっています。これを略して N 単位と我々は称していますが、これは頭を使えば使うほど N 単位数が増えていくという性質のもので、左脳発信能力と右脳受信能力の電磁場出力を増大させていくことが人為的に可能であることを意味しています。 N 単位数の上限値は7600本×2ですが、地球人の場合は満60歳平均で約1800本前後が一般的な数値であり、銀河人類の平均本数が約2500本から3000本なのと比較すればかなり低いことは否めません。大脳以外の組織磁場は1箇所が20本のコリン分子電線で構成されており、肝臓は4箇所 20×4、 心臓、両肺、両腎臓、膵臓は2箇所 20×4、両眼球には1箇所 20×1 のコリン組織電線が存在します。これらの組織磁場はそれぞれ独立した機能を営んでおり、身体全体や意識や心の影響を直接受けない仕組みになっています。心を曇らしたから目も曇るということはなく、またショックを受けたから心臓が止まるとか、具合が悪いから呼吸が止まるという心配はありません。気分次第で血圧や血糖値が乱高下しないように構成されているわけです。肝臓のように一つの臓器に4つのコリン電線が走っているような場合は、本来は球体の形状を呈する電磁場ですが、隣同士が押し合って窮屈な変形状態を呈しています。 下記にその例を図解しましたので参照にしていただければと思います。また臓器のコリン伝線ですが、手術でこの伝線を切ってしまった場合はたちまち臓器の機能がストップして組織が壊死に至ります。肝臓や肺の場合は外科医が知らずに切ってしまう場合が多いので気をつけていただきたいと思います。さて、水の結晶分子の力線が伝導していく悪音管の話ですが、コリン伝線は多少の間隙があっても空間を飛び越えるためにシナプス間隙などを用いて時速量の調節は可能ですが、それに対して悪音管は水の結晶分子が形成するテトラ体の力線を伝導させていくために一つ分の間隙が空いただけでも直列差が崩壊し力線の伝導がストップしてしまいます。当然悪音神経にはシナプスが存在していません。左脳と右脳からそれぞれ出る24本の悪音本管はどれも内径が一緒のサイズ、切断面を見ると神経管の中心に悪音管が位置して、その周囲には4本の倍音管、それぞれが8本の倍音分子管からなるが並んだ構造を呈しています。中心部の悪音伝線には400本の悪音細管が詰まっており、またこの悪音細管は頭部根の第8領域でバイゾン層と接しています。4本の倍音管も第8領域から分派して、それぞれの倍音分子管は開白質とつながっています。左脳と右脳から出る 24×2 本の悪音神経管は手足の神経管 8×2 本と 4×2 本の顔面神経系だけが小脳へ入力し、残りの 12×2 本は細かく分散して動眼神経や首や口や喉や舌の神経となり、筋肉組織と連結しています。基本的には1本の筋肉繊維に対して1本の悪音分子管が繊維の始めから終末部まで入ることになり、そこから吹き出した力線が降り出し原点に至る長い筋肉力界、結界を形成し、そこに収縮弛緩指示を送って筋肉を操作しています。1本の筋肉繊維は約200本の筋原繊維から成り立ちますが、指示命令が届くと200本の筋原繊維全部が一度に収縮することになります。悪音管の役割とはとにかく筋肉繊維の終わりまで力線を届けてやることであり、そこに筋肉結界を形成させるのが目的であって、運動指令はその結界を介して筋肉へと送られるのです。したがって悪音伝線の役割を正確に表現すれば、意思を乗せて運ぶ力線というよりも筋肉結界、テトラ結界を作るための役割と言えるわけです。一つの筋肉結界である筋肉テトラにはやがてバイゾンが自然発生してきてテトラ空間が満たされます。その筋肉バイゾンこそ第8領域のバイゾンと一緒のもの、筋肉に具体的な命令を下す糖体なのです。言っている意味はわかるがイメージが全く抱けない。多分それが皆様の本音であると思いますが、力学的なアストラル眼で人間を除けば頭部根には大小様々な無数の筋肉テトラが第8領域の北半球を起点に重なり合って存在し、また頭部根の南半球の第8領域小脳位置に相当するを起点にして、足先や手先まで及ぶ大きなテトラ体が無数に存在しており、その数は筋肉繊維の数だけ存在することになります。大まかなイメージをつかみたいので図形で表現してくれという声が聞こえそうですが、力学世界を図で表現することは至難の業、幾重にもダブって存在することから下記の図は本当に大まかでいい加減な概略図となります。小脳とは頭部根の南半球に位置する器官であり、その管轄領域は腹部根の筋肉組織です。つまり小脳とは首から下の筋肉運動の総司令部なのです。小脳には左脳から入力する8本の手足の神経管と右脳から入力する8本の手足の神経管が入っていますが、小脳からアウトプットされる悪音神経管は同じ数ではあるものの、内部の悪音分子管の総数が増幅されており、1本につき約4倍の 400×4 本の悪音分子管が存在します。その悪音分子管の1本1本に筋肉結界が形成され、結界の内部にバイゾンが誕生してくるのですが、充満するのに約1年間の時間がかかる。もし1本の悪音分子管が切れた場合は一瞬で筋肉結界を失い、また溜め込んだバイゾンも一瞬のうちに消失してしまうという理屈になります。 ALS 患者は自己の免疫群に脊髄を襲われて悪音管を切断され、全ての筋肉結界とバイゾンを失ってしまうという病気です。仮に首の悪音管を修繕できて神経電流が指先まで届いたとしても、それから1年の時間をかけて筋肉結界にバイゾンを貯めていくことになります。発病から5年も経過すると手足の筋肉が伸びきって劣化してしまい、アクチンやミオシンが劣化する、 また一本一本の筋原繊維に存在する筋肉ヒールも劣化してダメになってしまいます。そんな物理的な病気なのに、新薬の開発で治るかもしれないと今か今かと待ちわびている患者に対して、儚い夢を抱かせるのは医者としてどうなのだろうかと思ってしまいます。運動神経の病気が薬で治るわけがありませんね。さて、大脳内部の脳神経細胞が約140億個なのに対して、小脳の脳神経細胞は大脳の7倍にも及ぶ約1000億個であって、神経細胞が濃密に詰まっている器官といえます。小脳には悪音伝染に関係する神経ホルモンの分泌器官が4箇所も存在しており、これらのホルモンは神経管を通して末端へと流れています。小脳の機能に関しては特集で詳しく説明しますが、小脳、脊髄小脳部の第4脳室が頭部コン12アンテナの第8領域、南半球位に相当しており、体幹や四肢の運動に関係する腹部根領域の運動神経の大半はこの領域とつながっています。第4脳室の上層部、深部小脳核には、視上核、線上核、球上核、室聴核と呼ばれる神経核が存在し、この内部で4種類の小脳神経ホルモンが生産されています。いずれも悪音神経管の維持には必須な物質ホルモンです。室聴覚ホルモン、縫い気系は、和悪音分子間のミエリン症の膨張抑制ホルモンであり、また、球状核ホルモン、縫い気系は、とはミエリン症へのウイルス侵入阻止ホルモンです。線状核ホルモン、縫い気系は、とは、悪音分子間内部の水の6因結晶クラスターの形状維持ホルモンであり、また、視上核ホルモン、縫い気系は、とは、隣接する悪音分子間同士の癒着防止ホルモンです。悪音神経管の存在は目で見ることができますが、髄域運動に関係する力学的な理解が非常に難しく、さらに根体内運動というアストラル背景の物理制約があることから、物質世界とアストラル世界の両方から見定めないと、筋肉運動はそのイメージすら抱くことが難しいと言えます。しかし、動物の運動はすべて球体内部の軸運動、理解できないことは決してありません。この宇宙は運動の世界、チーターやカモシカの筋肉が躍動する生命感にあふれたその美しい姿には魅了されます。体を意のままに動かせる喜び、それが宝物であることを人間は運動機能を失って初めて気づきます。動ける器官こそ花なのだと言えましょう。